こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2023年8月2日水曜日夕方4時台に録音をしております。今回のポッドキャスト、最後までよろしくお願いいたします。アメリカ、グローバル、それから日本のビルボード最新ソングチャートについて紹介しています。暑い日が続いております。皆さんのところはいかがでしょうか。沖縄の方ではこれを録音している段階で台風が最接近しているということなので、被害がこれ以上広がらないことを心から願っております。そして本当に暑い日が続いておりますね。こちら青森県弘前市はですね、若干弱まってはいるんですけれども、まあ暑い日がずっと続いているという状況で、青森県はですね、八戸ですとか、それから青森弘前と、それから五所川原もそうなんですが、いろんな小夏祭りが、全国的にも有名な祭りが相次いでこの1週間に始まるということで賑わっております。まだ新型コロナウイルスが完全に収束したわけではないですから、それに気をつけながら、そして熱中症対策もきちんと行いながら、参加される方、見に行かれる方が楽しんでいただければなというふうに思っております。本当にメディアとかでもね、コロナ前の4年前2019年以来の暑い夏が戻ってきたという触れ込みで紹介をされていましたので、今年はいろんなところから、青森県にいらっしゃる方も多いと思います。ぜひとも対策をしつつ、いろんなところを楽しんでいただければなというふうに思っております。さて、今日はまずですね、ちょっとお知らせというか、あります。実は自分が書いているブログ今音でですね、現 X、以前の名称ツイッターですけれども、そこの音声配信機能のスペースを使って時折生配信を行っておりました。でその中でですね、よく、コラボレーションを行っていたのがりょうさん、アルファベット大文字で RYO と書いてりょうさん、大阪の方なんですけれども、このりょうさんと一緒に配信を行うことが多かったんですが、そのりょうさんがですね、7月から独立してフリーの活動をスタートしたということです。すでにその報告というのは7月の下旬にツイートで行われているんですけれども、ちょっと読みますと、7月より両立していた会社員の仕事を辞めてフリーでの活動をスタートしました。ライブレポに限らず TikTok やイベント企画など音楽系インフルエンサーとして広く活動しますということで、皆さんのご依頼をお待ちしておりますということで、ブログ、ただの音楽ファンが見る音楽協会のリンク先が掲載されております。もはやただの音楽ファンではなくて、そこからもうワンステップ、ツーステップも上がったところで、活動を始めていくと。で今本当に TikTok ですとかで顔出しで、いろんなこう新曲ですとかおすすめ曲の紹介ですとかをやっていて、そのアグレッシブな姿勢にすごいなというふうに実感してます。ある、音楽関係者が最近つぶやいた内容だと、ミュージックビデオについて YouTube ショートなどで活用する、展開するという歌手が多くないのでちょっともったいないよねっていう話があったんですね。なるほど、もしかしたら例えばりょうさんのような活動というものがそういった、ものを、ね、広げていく、よりこう多くの方に届けていくための力になるんじゃないかなというふうに感じた次第です。で、りょうさんはですね、ライブレポート、特にインディーの、ね、歌手のイベントですとかに、について書かれていたり、それからラジオもですね、地元の、コミュニティ FM かなのラジオ局でもレギュラーを持っています。自分もいずれね、りょうさんとラジオの場で共演したいなと、もしくはまたスペースの場で一緒になることがあればななんていうふうに思っているんですけれども、ぜひともですね、声も本当に優しい声をしていて、すごくラジオ向きなりょうさんの今後の活躍に期待するとともに、ぜひともチェックしていただければなというふうに思います。ハテナブログで、ただの音楽ファンが見る音楽協会で検索すると出てきます。X の、ハンドルネームは、りょうアットマーク音楽ライターとなっておりますので、よかったらぜひチェックしていただければなというふうに思います。というわけで、ではですね、ちなみに僕、りょうさんと似たような活動をずっと昔行っていまして、これは自主的だったんですけれども、2000年代の前半に 東京の方に住んでる時にアコースティックライブハウス、今はないんですけど四谷天窓とか行ったところのライブハウスに足げ通って、いろんな方のライブを見ては、頼まれてはないんですけれどもライブレポートを書くっていうようなことをブログでやってきました。今でも探せば残ってるはずで、ああ拙い文章だなと思うこともあるんですけれども、ね、そこから今も音楽活動を続けている方もいらっしゃいますし、全く業種の違うところに、移って、大出世している方も中にはいらっしゃいます。本当にね、そこで出会ったものが、財産になっていますし、まあ、それに対して自分はね、お返しなかなかできてませんけれども、いつかまた、ライブレポートを書く機会があればなというふうにも思っております。というわけで、りょうさんのご紹介と、まあ、ちょっと自分の過去についても、簡単に触れてみました。というところで、ではまずアメリカ、それからグローバルのチャートに行きたいと思うんですが、実はですね、アメリカの8月5日付、アメリカビルボードアルバムチャートの速報、本来は日本時間の月曜の早朝に発表される予定のものが、2日以上経ってもまだ公開されていないという状況です。で、それに合わせてソングチャートもですね、公開が数時間遅れていたし、そして、全部のチャートの全容について日本時間の火曜日の夕方以降に更新される予定のものがこちらも現段階では更新されていないという状況なんですね。で、これはですね、ヒッツデイリーダブルっていうところが集計期間同じ期間内のチャートとしてニュージーンズのゲットアップが1位、映画バービーのサントラックが2位になるという予想を立てていたんですけれども、その後ですね、本日8月2日の早朝日本時間のまでにですね、アメリカのフォーブス誌がネット上ではちょっと見ることできないかったんですけれども、この2作が逆転すると、なのでアメリカビルボードは発表を遅らせていると、要は、まあ、精査するためだと思うんですけれども、ということのアナウンスがあったんですが、いかんせんアメリカのビルボードは日本時間の火曜日の午前7時過ぎかなになってアルバムチャート発表遅れますっていうことをアナウンスしたまま現在に至っているという状況なんですね。まあ、なのでニュージーンズのファンの方、映画バービーファンの方、まあやきもきする時間が続いているというのみならず、ちょっとチャートをね、チェックしているものとしては、まあ、こういった僅差になることっていうのはよくあることなので、その際にちゃんと、遅延するというアナウンスができているのかどうか、その辺ちょっとビルボードは日本の方も実はそうなんですけど強くないなということを感じていますんで、まあ、チャートをね、推移発表を見守るとともにアメリカのビルボードにはぜひともその改善というのを行ってほしいなということを切に願っております。というわけで、トップ10から下については紹介できないんですが、今回、まずはアメリカそれからグローバルのチャート分かっている範囲で紹介していきたいというふうに思います。まずは8月5日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位先週から3ランクダウンオリビア・ロドリゴヴァンパイア、9位先週から8ランクダウンジョングクフィーチャリングラトー7、8位先週から19ランクアップニッキー・ミナージ&アイス・スパイス・ウィズ・アクアバービーワールド、7位初登場トラビス・スコット、バッド・バニー&ザ・ウィーケンド K-POP、 6位先週から2ランクアップテイラー・スウィフト・クルエル・サマー、5位先週と変わらずレマ&セレナ・ゴメス・カームダウン、4位先週から2ランクアップガンナー・フクミン、3位先週から1ランクアップルーク・コムス・ファスト・カー、2位先週から1ランクアップモーガン・ウォレン・ラスト・ナイト、1位先週から1ランクアップ初の首位獲得です、ジェイソン・アルディン Try That in a Small Town。以上、8月5日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10もお届けしました。というわけで、先週1位 BTS のジョングク、ラトをフィーチャーした7が8ランクダウンしました。大きく後退しました。前週所有市場が非常に強かったということの反動が来たという形ですね。ただ、当初の初期予想ではトップ10落ちする可能性が高いと見られていたんですけれども、まあ、首位を獲得したことですとか、 あとは今回の集計期間初日に新たなリミックスも用意されたっていうこともあってか、トップ10入りをしたと、続けているということになります。ただ翌週以降の動向で上位をキープできないのであれば社会的ヒットとは言い難いのではないかなというのは、以前からブログ妹ではずっと伝え続けていることなんですから、なんですけれども、ちょっとその点、ロングヒットなるかどうか注目していきたいというふうに思います。そして、前週このセブンともに、上位に初登場したジェイソン・アルディン、トライザーティナスモールターン、こちらがワンランクアップしてついに1位ということになりました。キャリア初制覇となるこの曲なんですけれども、もともと5月にリリースされていたこの作品なんですが、先週の集計期間初日にミュージックビデオ公開されたんですけれども、ここでですね、結構過激な内容が、提示されておりまして、そこから、白人至上主義、じゃないかという指摘、ブラックライブズマターに対する反対というのがジェイソン・アルディンの姿勢なんじゃないかというような指摘がありました。なので、カントリーミュージックテレビジョン、旧称ですね、現在 CMT、 こちらの方ではその音楽チャンネルなんですけれども、ローテーション、ヘビーローテーションのそのローテーションから外しているということがあって、それ以降にこの曲が爆発的な人気になった。要は歌手のファンというよりも、ジェイソンが、ジェイソン自身は、その、いわゆる右派ではないということを言ってますけれども、その曲の、描かれているであろうことに対する姿勢に共感した方、例えば FOX テレビとか共和党の知事ですとか、それからアメリカの前大統領も賛同したということなんですが、そこに、それを知ってですね、乗っかったというか、いう方々が、高く支持をしたことによって、この曲は、100位内、2位に前週初登場していると。そして今回その勢いが続いているということで、ついに首位に立ったということが言えると思います。この曲なんですけれども、ストリーミング前の週から 165% アップ、この指標の3位、ダウンロードは 23% ダウンしているんですけれども、この指標首位、そしてラジオは 21% アップ、この指標まだ50位未満ですけれども上がっていると。いう状況で、ダウンロードに関しては17万5千とかなり、高い数字をキープしているということになります。で、今回なんですけれども、この曲ホットカントリーソングチャートというですね、総合ソングチャートと集計方法一緒にしている、計算方法一緒のチャートでも首位になっているんですが、カントリーソングチャートの 1,2,3 が総合ソングチャートの 1,2,3 でもあるというですね、1958年8月にこのチャートが始まって以来初めての、事態が生まれているということなんですね。ただ一方ではこの3曲に関してはですね、例えば2位の、モーガン・ウォレン、ラストナイトに関しましては、モーガン・ウォレン、例えばラッパーのリル・ダークと仲が良くて、リル・ダークのアルバムに、最近のアルバムに共演しているということもありますし、それから、今回3位に入っておりますルック・コムズのファストカー、もともとはトレシー・チャップマンのナンバーをカバーしたもの で、トレシー・チャップマン単独でこの曲を書いています。そして、カントリーのラジオチャートでこの曲は1位になったんですけれども、この1位というのが黒人女性単独のソングライトとしては初めての1位ということなんですね。で、さっき言ったようにトライザッティナスモールタウン、ジェイソン・アルディーンは、違うという見方をしているんですけれども、ともすればその白人至上主義もしくはブラックライブズマターへの反対という見方があるということを考えると、カントリーというのは、以前から白人の中高年層、保守層と呼ばれる方々が、好んで聞くタイプの作品で、ダウンロードそれからラジオに強い一方でストリーミングが強くない。ところがルーク・コムズ、それから、モーガン・ウォレンといった若手のカントリー歌手は、例えば Spotify の、巨大看板ですとかが用意されるなど、ストリーミングと積極的に行っていることによって、施策を行っていることによって、ストリーミングが強いという違いがあります。なので、この3曲に関しては、タイプは全く違う曲でありますよと。近いといえば、そのファストカート、ラストナイトなんですけれども、トライ・ザ・ティナ・スモールタウンと他の2曲は違うタイプだと。いうことが言えると思いますし、来週このトライザーティナスモールタウンに関しましては100位未満になるであろうということが、予想されています。すでにですね、この曲、来週の集計期間に入りますデイリーチャート、スポティファイのデイリーチャート 最新7月31日付で見ますと100位近くまで実は大きく下がっているんですね。ということもありますんで、最新の7月31日付では90位にダウンしています。まあ、来週ですね、トラビス・スコットのアルバムから、退去エントリーが予想されるということの他に、ポスト・マローンのアルバムからも、上位進出が見込まれるということなんですけれども、一方でジェイソン・アルディーンは、まあ、そのトラビス・スコットの退去エントリーがなかったとしても、トップ10に留まることは難しいのかなというふうに思います。それを考えると、さっきジョングクフィーチャリングラトのセブンでも述べたように、長い間安定をしなければ、安定し上位に進出しなければ、そして年間チャートの方にも入ってこなければ社会的ヒット曲とみなすことはちょっと難しいのかなというふうに思います。来週以降の動向に注目をしていきたいというふうに思います。で、今回なんですけれども、トップ10には先ほど申し上げましたトラビス・スコット、K-POP というナンバーが入ってきています。バッドバニーとザ・ウィークエンドとの共演ナンバーなんですが、この K-POP、韓国の音楽である K-POP という意味ではなくて、まあ、スラングというか隠語というかという形になっております。まあ、調べていただければこういうことなんだってことがよくわかると思います。これぜひともですね、ミアンラボさん、ミアンラボというですね、ミアンさんによる書き起こしサイトで、ライターの渡辺志保さんが、ブロック FM のインサイドアウトというラジオ番組の中で語っていた内容を書き起こしされています。これぜひ読んでいただければなというふうに思います。僕は音楽チャートの翻訳の際には試験というのは基本載せないようにしているんですけれども、まあ、ポッドキャストなんでその試験を述べるならば、この K-POP に対しての印象というのは、渡辺志保さんが感じていることと本当に、同じというか、渡辺さんにすごく同意しています。ちょっとどうなのかな、ジャケットも含めてというふうに思ってしまっています。それからトップ10内に関しましては、今回なんですけれども、ニッキー・ミナージュ&アイス・スパイス・ウィズ・アクア・バービー・ワールド、1ヶ月前に7位に初登場していたこの曲がですね、4週ぶりトップ10返り咲き、8位に入ってきました。で、これは、今日冒頭でもお伝えしたんですけれども、アルバムチャート初登場が予想されておりますバービーサウンドラックに収録されていて、今回の集計期間の初日に、バービーが公開されたとアメリカでということがありまして上がってきているということです。なので、しばらくはこのバービーからのナンバーも上位にいくつか入ってくるであろうということが見込まれます。こちらの方も注目です。というわけで、まずは8月5日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。では続いてグローバルチャートに行きましょう。8月5日付グローバル200のトップ5です。5位トラビス・スコット、バッド・バーニー&ザ・ウィークエンド、 K-POP。 4位マイク・タワーズ、ララ。3位ニュージーンズ、スーパーシャイ。2位ジェイソン・アルディーン、トライ・ザ・ティナ・スモールタウン。1位ジョングク・フィーチャリング・ラッド、セブンとなっております。続いてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、 こちらのトップ5です。5位デュアリパーダンスナイト、4位ニュージーンズ ETA、 3位マイクタワーズララ、2位ニュージーンズスーパーシャイ、1位ジョンクフィーチャリングラトー、7となりました。こちらの方では7が2連覇達成しております。グローバル200ではストリーミング前の週から 30% ダウンで1億5210万、グローバルエクスクルーディング US ではストリーミング前の週から29%ダウンの1億3810万ということで、1億以上の再生回数を記録して1位をキープということになっております。ジェイソン・アルディーン、トライ・ザ・ティナ・スモールタウン、ストリーミング前の週から177% 上がっています。ただ、最新チャートにおけるグローバルエクスクルーディング US の動向は見えてこないんですが、前の週、に関してはグローバル200で2位、一方でグローバルエクスクルーディング US、 こちらの方では200位未満ということで、いかにアメリカの局地的なヒットになっているかということがよくわかる結果になっています。それから、映画バービーのサウンドトラックから、グローバル200ではニッキー・ミナージュ&アイス・スパイス・ウィズ・アクア・バービー・ワールドが28位から6位に、ビリー・アイリッシュ What Was I Made For が18位から7位、そしてデュアリパーダンスナイトが27位から8位にいずれも上昇しています。ストリーミング大きく上がっています。そしてグローバルエクスクルーディング US においてもですね、デュアリパのダンスナイトが24位から5位、ビリー・アイリッシュ What Was I Made For が19位から7位ということになっているんですが、一方でバービーワールドはトップ10に入っていないので、グローバル200 とグローバルエクスクルーディングウエストの違いっていくつかありまして、ジャンル的に例えば K-POP が強いのは後者、カントリーが強いのは前者、ラップが強いのは前者っていう傾向があるんですが、まさに今回のチャート、2つのチャートの比較という点でも、このジャンルごとにどのチャートに強いか強くないかっていうのがはっきり見えたという印象があります。そしてもう一つなんですけれども、やはり強いのはですね、ニュージーンズですね。今回ゲットアップ、まあ、アルバムチャート初登場するタイミングで先行ナンバースーパーシャイが2つのチャートでトップ3入り果たしています。でさらに、グローバルエクスクルーディングウエストでは ETA が4位初登場しているということです。おそらくアメリカのチャートの方でも上がっている可能性があります。これについては、ブログ妹で今後書く予定ですので、よかったらぜひチェックしてください。というわけで8月5日付グローバルチャートについてもお届けしました。では日本のチャートに行きたいと思います。8月2日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位選手からワンランクダウン、ミセスグリーンアップル、青と夏。9位選手からワンランクダウン、バウンディ、怪獣の花歌。8位選手から2ランクダウン、ミセスグリーンアップル、マジック。7位初登場、リルリーグフロムイグザイルトライブ、ハイヤー。6位初登場、お茶の間、ちょっと情緒不安定、夏。5位選手からワンランクダウン、北に立つや、青のすみか。4位初登場、日向坂46、Am I Ready。 3位選手からワンランクダウン、ジョングクフィーチャリングラト、セブン。2位選手からワンランクアップ、米津玄師、地球儀。そして1位選手と変わらず、初登場から16週連続のナンバーワンを達成です。YOASOBI、アイドル。以上、8月2日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけで、アイドルが、非常に強いですね。14,331 ポイントを獲得しまして、今回も1位となりました。ポイント前週比 92.9% ということになっております。前週のポイント前週比が 102.4%、まあ、これ祝日の、1日多かった、平日が1日少なかったっていう関係もあるということをお伝えしたんですけれども、今回は、ここ最近、まあ、1割以上のポイントダウンが続いていた、まあ、先週は除くんですけれども、そういう傾向にあって、ポイント前週比 92.9% 高めとなっています。でこれはアナログの、セールスというものが加わったことによるものですね。アナログセールス加わったことによってですね、フィジカルセールス指標は84位から12位にアップ。前の週は50位未満でしたので売り上げは不明だったんですけれども、今回3884枚を記録しております。でこれも首位キープの要因になったと考えていいでしょう。ちなみに他の指標でいきますと、ダウンロードが2位、ストリーミング1位、ラジオ21位、動画再生1位、そしてカラオケ1位となっております。そして2位には、前の週からワンランクアップです。米津玄師さんの地球儀が上がってきました。ポイントは 12,206 となっております。こちらに関しましてはポイント前週比 151.3%、1.5 倍以上伸びているということになります。でこの今回のポイント上昇の要因なんですけれども、フィジカルセールス初加算となったことに加えまして、ミュージックビデオも、水曜日の朝8時ですね、米津さんならではの施策と言えるんですが、公開されたことも影響しております。フィジカルセールス3位、ダウンロードが1位、ストリーミング14位、ラジオが2位、動画再生6位という結果になっておりまして、ちょっとラジオが、急激に落ちてるなという印象はあるんですが、気になるのはもう一つありまして、フィジカルセールスなんですけれども、74,000飛んで42枚というふうになっております。実は、フィジカルシングルの前作であるキックバック、こちらがですね、昨年度最終週である11月30日昨年の、公開分で 289,147 枚を売り上げておりますので、4分の1ほどになっているということなんですね。もしフィジカルがもうちょっと、もしくは前作並みに売れていれば、首位を脅かす存在になっていたかもしれませんので、ちょっとこの急激なダウンというのは気になるところではあります。まあ、米津さんといえばですね、例えば、シングルに、ライブの先行予約、抽選予約の券とかを封入したり、それからいろんなグッズも、ね、用意したり、 もちろんこれは他の歌手もやっていることなんですけれども、そういうような施策もいろいろ行ってきました。で、今回は映画君たちはどう生きるか、に関するですね、ものが同梱されたフィジカルというふうになっているんですけれども、ともすれば、まあ、これはあくまで試験と前置きしますけれども、全くもってこの映画が、事前のですね情報公開を行っていなかったっていうことが、ともすれば、地球儀の売り上げですとか認知といったものに影響を及ぼしている可能性はあるのかなというふうに思います。情報公開を制限したっていう映画でいうと、例えばアニメつながりでいうとザ・ファーストラムダンクがあったりしますが、主題歌、エンディング主題歌に関しましては、1ヶ月前に、情報が解禁されていましたし、 CM も行われていたということなので、まあ、10フィートの第0巻現在でもヒットをしているという状況なんですね。今回36位というふうになっているんですけども、第0巻はで、今回の米津さんの地球儀、来週以降どうなるかちょっと気がかりです。もう一つちょっと引っかかる点というのがあるとすれば、前作月を見ていたデジタルのみのシングルですけれども、こちらがですね、登場5週目にして31位から60位に大きく後退をしています。米津さんはですね、デジタルも高い、そしてストリーミングに関しても結構初動が強いっていう、なかなか日本では珍しい歌手の動向を示していたんですが、ちょっとそこが、ここ最近は強くないかなという印象があります。もちろんタイアップの関連というのもあるんですけれども、今後どうなっていくのか、そして、月を見ていた地球儀の、数週後の投稿というのもチェックしていきたいというふうに思います。それからですね、今回トップ10には入っていないんですけれども、ニュージーンズが、上位に入ってきています。 ETA、 こちらが81位から11位に70ランク大幅アップ、それからスーパーシャイ13位から12位に1ランクアップということになっております。一方でですね、アルバムチャートの方が、ゲットアップ4位から14位に比較的大きく後退したということがありまして、フィジカルセール18位、ダウンロード5位で、総合14位という形なんですけれども、それに伴いましてトップアーティストチャート、アーティスト100、ソングチャートとアルバムチャート、合算したものなんですけれども、こちらの方では前の週から1ランクダウンの5位ということになっています。まあ、それでもですね、フィジカルセールス29位に対して、ダウンロード4位、ストリーミング3位、ラジオ8位、動画再生5位と、接触、それから所有といったところが強いという傾向がありますので、しばらくヒットし続けていくのかなというように思います。ちなみに今回のトップアーチャートは、ミセスグリーンアップルが2週連続で首位ということになりました。ミセスの強さについてはブログイモートで、定期的に語ってきているんですが、ビルボールジャパンの方でもですね、昨日ですかね、8月1日付ですかねに、彼ら そのトップアーチチャートにおける強さについての分析記事が出てますんで、よかったら、自分のブログともどもチェックしていただければなというふうに思います。というわけで以上、8月2日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。30分近くになってしまいましたけれども、ちょっと長尺で失礼いたしました。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ブログ今音毎日アップしております。毎週木曜以降にビルボールジャパンの最新チャートをチェック、毎週火曜、基本としましてアメリカビルボード、それから、グローバルのソングチャートトップ10速報についてチェックをしております。でですね、先月7月から、ちょっと始めてきたことなんですけれども、今後なんですが、ビルボールジャパンのソングチャートで、トップ10もしくはトップ20に初登場した曲の、翌週の動向、それから最新チャートにおける動向を、チャートインサイトをチェックすることによって、どの曲がロングヒットに至るかっていうことを分析する記事、エントリーというのをこれから定期的に書いていこうと思っております。基本的に土曜日もしくは日曜日になると思うんですけれども、そちらの方もぜひチェックしていただければ、チャート施策、それから、まあ、あとはそのコアファンの方々がそのチャートに対する意識っていうのを持っていただける、まあ、そのきっかけになればなというふうに思っておりますので、ぜひともチェックしてください。それからこのポッドキャストビルボールトップヒッツ、毎週水曜日の夕方にアップをしております。ビルボールジャパンのスタッフの方もですね、毎週木曜の朝までにアップしておりますので、 両方ぜひとも聞いてください。というわけで、ビルボードトップヒッツポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手は K でした。暑い日が続きますので、ぜひとも気をつけてください。では、また次回お会いしましょう。さようなら。